はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画は、皆さんご存知かもしれないですけど、華麗なるギャッツビーです。華麗なるギャッツビー、映画はですね、1974年に公開されているものと2013年に公開されているものがあって、今回は、2人で2本とも見て、そこで感じたことや、どっちが良かったかなんてことをいろいろと、話し合いたいと思います。
行きましょう。
はい、じゃあ最初にネタバレなしの範囲であらすじを紹介すると、20世紀のアメリカが舞台です。具体的に言うと1922年のニューヨークの郊外が、舞台で、1922年というともう99年ですね、2022年、来年で100周年というか、100年前の世界を描いている映画、また小説になっております。原作はスコット・フィッツジェラルドさんの、ザ・グレート・ギャッツビーというものが原作になっていて、あらすじとしては、証券会社に、勤めているニックという人がですね、ニューヨーク郊外の住宅地で暮らし始めます。ただですね、ニックさんの、家は、かなりこじんまりとした家、それでも一軒家の、ちょっと可愛い家なんですけれど、隣には、毎晩豪勢なパーティーを開催するギャッツビー氏という方が住んでおります。で、そのパーティーには毎晩いろんな人がですね、ニューヨーク中からというか、そこら中からこう押し寄せてきて、毎日、ただ酒を飲んでは騒いで帰っていくわけですね。で、ほとんどの人は、その主催者であるギャッツビー氏のことをほぼ知らないと。ほぼほぼなんかただ酒飲みに来て帰って散らかしてるんですけど、ただそんな中でニックは正式に、パーティーの招待を受けます。で、彼はニック、パーティーに出かけて行って、その中ですね、無事ギャッツビー氏と会うことになるんですけれども、そこから親交を深めていくというか、少しずつこう関係性を深めていくことになります。ただそれが後々わかるんですけれど、単なる近所付き合いで、ニックを正式にパーティーに招待したわけではなくて、ニックのまたいとこであるデイジーという、女性の非常に美しい可愛らしい方ですねが、ギャッツビー氏とニックが住んでいる、半島の、対岸に、住まいを構えられているんですが、彼女への、ギャッツビー氏からの責任の愛を成就するための計画であったことが判明します。この物語は、初夏ですかね、初夏に始まって、一夏のこう物語になるんですけれども、果たしてこうギャッツビー氏の愛の行方はどうなっていくのか、そしてそこに巻き込まれていく、ニックがですね、どういう、こう人間関係を、築いていくのかというところを、注目して見ていける、非常に面白い映画だと思っております。
イエイ。
はい、では早速なんですけれども、ここからはですね、やっぱり我々ネタバレしないといい話ができないというところでネタバレになっておりますので、皆さんぜひ、気になる方は、まず多分2013年から見ていくと入りやすいかなと思います。で、そこから2013年から入って、もし気になる方は1974年、また小説もですね、いくつかの役で、また村上春樹さんも役しているので、小説の方も読んでもらえると楽しめると思います。はい、じゃあネタバレコーナーに入っていきましょう。
ネタバレコーナーに入っていこう。
2013年、1974年どっちも見たんですけれど、1974年、冒頭から言ってしまうと、すげえパーティーチャッチかったですね。
それな、確かにね、それは思うわ。
2013年から入ると、本当にすごい視覚効果とか、音楽もちょっとこう、今風の、ジャズっていうより、ね、なんかクラブミュージックみたいなので、
確かにね、
バンバンシャンパンあげられて花火がどんどんなって、うん、すっごい派手なこうドレスダンサーみたいな人たちが踊りまくってるみたいな世界観なんですけど、うん、1974年の方は割とこう庭に赤と白のこうテントみたいなのちょっと張って、
ね、紅白幕
その下で踊るみたいな、うん、確かに
可愛らしい、
いやすごいリアル、
確かにリアルなかもしれないね、
リアル、そうリアル、リアルっていうか
もろい、
まあ当時なんでね、
そうだね、当時から考えれば、
まあうんね、まあ、当時の豪華な舞踏会ダンスっていうとそんな感じなんじゃないかなっていうふうには、
まあでもさ、これもさ、例えば20年後もしかしたらリメイクされることは全然ありえるわけじゃん、
はいはいはい、はい、
ってなった時にさ、こうレオナルド・ディコプリオ主演2013年がさ、チャッチってなるのかもね、
あーもうなんかドローンの編隊を組んでやって
るドローンはない、存在しないから、そもそも存在するもので、ゴーストが違うんじゃない、やっぱ。
ああ、そういうこと？
そう、ドローンはさすがに違うだ
ろう。あれ以上豪華にあんのかな？
いや、多分その74年の時も思ってたと思うよ。すごい豪華。
あ、そういうことはあれ。あれ以上豪華になるかって。
なるかって思った
んだよ。確かにね。なんか人工肉とか出てくるかもね。インポッシブルフーズとか、バーガーでバーって並
んでる。いや、そうじゃなくて、それはないんだってな。ないものは出ないから
そう、ね、
まああるね、ドローンはない、
確かに、まああのギャッツビー氏の邸宅もそうだし、最初のこう、ね、トム・ビガナン氏のお城もお屋敷もあるじゃないですか、
はいはいはい、確かに
あれもなんかちょっとこう
こじんまり
とかリアルっていうかこじんまりというか、
あれ、ね、
でもなんかちょいちょい確かに冒頭から見ていくと展開も2013年は確かあれだよね、主人公であるニックは馬車に、馬車じゃないかな、車に乗って多分ブキャナン氏のところに到着する、
そうだっけ、
そうかするが、1974年はあそこのワン、
うん、
をなぜかボートみたいなので、
そうだね、
ね、バーっと行ってで上陸して、ポロ馬に乗ったブキャナン氏にこう迎えられるっていうところから始まると、
いやまあね、もう個人的には13年の方が好きだわ、
まあそうだね、俺も個人的には13年の方が好きだわ、
うん、もちろん視覚的にも視覚効果的にもそうだし、うん、まああと結構特徴的だなと思うのはやっぱり13年の方は、ニックのさ、喋、
うん、
りというかナレーションが結構ちゃんと入るじゃん。
はいはいはいはい、はい。
で、まあニックが、まあなんだろう、フィッツジェラルドじゃないけど、小説としてこの話を書いてるって言ってたから、募集途中で独白が入るのは自然。で、うん、割とだからそういう意味で言うと、ニック視点っていうのが結構強いよね、2013年の方がね。
確かにね。
だけど
1974年はそうだね、
ちょっと影を
作られるのもある、確かに一人として、
うん、そうそうそうそう、
描かれていくのか、
うん、
確かにな、まあ確かにね、それでそうすごい強く違いを感じたのが、なんとなくそのギャッツビーの最後の方に出てくると思うんだけど、希望の天才だみたいな話が出てくるじゃない、描写が、
うんうんうんうん、
なんかその自分のこう理想を描いてそこにまっすぐに進んでいくみたいな、うん、結構力強いギャッツビーが描かれている、小説でもそうだと思うんだけど、うん、で2013年もそれをすごい感じたんだけど、うん、1974年のギャッツビーはちょっとなんか頼りないなと思って、
頼りないね、頼りないしね、はい、なんか、うん、わかる、
うん、し、なんかあの胸に秘めたこう熱意とか野望とか、そういう こう力強さがあんまり感じられなかったなって、まあ、もしかしたらさっきのそのナレーションが入らなかったところは意外と大きいのかなとはちょっと思った、そのニック視点でのギャッツビーに対するこう印象があんまりこうナレーションなしで語られなかったっていうのが一つ要因としてあるのかもしれないなと、
そうだね、
聞いていて思った。
私結構ニック とギャッツビーが話すシーンが根こそぎ落ちてて、まあ、原作が一番まああるんだけど、その原作が一番 100% だとして、まあ落ちてる度合いが多分どっちの映画でもそんなに変わらないと思うんだけど、ニックとギャッツビーのシーン、具体的に言うと一番最後のギャッツビーが殺される直前に2人で一夜を明かすわけじゃん、
うんうんうん、
そこのシーンで、うん、ギャッツビーがニックに対していろんな話をしていく、でそこで心を最終的に 100% 通わせて、お前はあんな毒物とはちょっと違うんだぜっていうことを言い残していくわけなんだけど、このシーンがすっぽり落ちてるから、結局その間でどういう心情変化があって、どういう関係性の変化があったかっていうのがわからないよね、あれだと、
うん、
一方で74年でそれでその分何が増えたかっていうと、ギャッツビーとデイジーのシーン結構増えたと思うんだよね。
はいはいはい、増えた増えた、なんかラブロマンス、
そうそうそうそうそう、
おいなんか
だからそういう意味で言うと、まあ、うん、その当時に受けやすかったのかもしれないけど、そういう方がね、原作に忠実なのは多分後者で、そのニック視点が強いし、ニックの読者は結局小説の方がナレーション、ニックの一人称のナレーションだから、
うんうん、
小説の雰囲気により近くなるよね、その方がね。
まあ確かに確かに、まあ、それはそうかもしれない。
ラブロマンスとして書いてる、うん、感じがやっぱり あったよね、74年の方が。
まあ、しかもデイジーとのシーンが多くなるってことは、なんというか、まあ、それはなよっとした。
そうだよね。まあ、めめし
きになるわ。
弱いわって感じにね、どうしてもなりがちだよね。
なるよね、確かに。
うん。そこは多分、小説としても、原作としてもそんなに描かれてないんじゃないかな、きっと。
描かれてないと思う。
そうだよね。だから結構ここは増幅させてる気がして、うん、そういう意味で雰囲気がちょっと変わってきちゃうかなとは思うよね。
いや、ほぼっていうかないよね。
ないと思う。
うん。で、あの、過去の思い出話。
うん、思い出話ぐらいだよね。そう。
そう、ギャッツビーが軍人だった時に、デイジーをこう、落としたというか。
うん。
としていい関係を築いていったみたいなところぐらいしかない気がする、逆に。
そうだよね。
うん。
そうだね。だからまあどれぐらいなのかわかんないけど、その読者のなんか読者の教養じゃないけど、ある程度その原作を理解してる読者の教養が能力が高いというかの前提に2013年は書いてるかもしれない。
うん。
し、まあそうだね、そこの雰囲気の違いやっぱりあるよね。
いやでも確かにそうだね、語り手としてのニックっていう視点はちょっと全然持ってなかったけど、
うん、うん、そこが一番いい、
それをそのまま登場人物になると、そうだよね、いい
だ、うん、見てる側として結構感情移入し、全員に感情移入できるってところはやっぱりすごいところだと思うから、
うん、
ニックに入らないってところは結構困るよね見ててね。
確かに。
それが一番顕著だなと思ったのは、ギャッツビーとあのブキャナンが喧嘩するシーンあるじゃん。
うん。
で喧嘩の後にニックが今思い出したんだ、俺は今日誕生日だったっていうシーン、うん、めちゃくちゃいいシーンがあると思うんだけど、
うん、
あれがなんか知らん登場人物の一人が自分の誕生日の話をいきなりするみたいな感じにちょっと映っちゃうんだよね。しかもそこまでニックの存在感というか影がめちゃめちゃ薄いから、あのいいシーンが結構もったいない。
まあそうだね、逆に74年の方から見ちゃうと、
うん、
そういうなんか感覚はもっと衝撃かもね。
そうだよね、
逆にそう小説と2013年見ちゃってるから、うん、なんかあとこの、まあ、これは描き方の問題っていうより上流階級というかさ、
うん、
デイジーかな、主に、
うん、
白状さ、全然なんかあんま興味ないみたいな の、1974年の方が強調されてた気がする。強調されていると感じた。
うんうん、最後のシーンとかってこと。
最後のシーンとかね。
ギャッツビーが死んだことに対しての興味のなさみたいな話。
あ、そうそうそうそうそう、
うん。確かにね。そもそもあれだよね。13年の方は、いなくなるっていう設定で、
うん、
ニックの前に出てこないから。
そう、ぼかされてたんだよね。
そうそうそう。
だからデイジーは、そう、デイジーは思ってたかもしれないみたいな、一部の希望が残されてるんだけど、2013が。74年はもうなんか本当に平気な顔して、楽しそうにルンルンしながら登場してくるんで。
うん。わかる。
あ、なんか、やらしいなっていう。
ただやらしいっていうね。まあ、それ、まあ、もしかしたら、ゲーム作としてはそっちの方がもしかしたら近いのかもしれない。まあ、
そうかもね。
まあ、解釈だから。いや、
それはそう。
解釈だからそうなんだけど、わからない。いや、結構だから、デイジーは本当にギャッツビーを愛してたのかどうかっていうのは、結構面白い問いだなと思っていて、うん、なんか、もちろんデイジーはいろんな人を愛するから、一番だったかは、うん、一番じゃだったか、そうじゃないかに関係なく、まあ多分いろんな人を愛してるんだろうな、みたいな話はあるんだけど、うん、とはいえ一番だったかどうかっていうのは結構あるなと思ってて、
その、うん、
とはいえっていうか、それに関しては一番だったんだろうなっていうふうに思っていて、なぜかっていうと、うんうんうん、トムとの結婚式の時に、ギャッツビーに手紙を書くみたいな、
うん、
シーンがあったわけじゃないですか。あ、シーンというか、まあそういう設定があるわけで、まあ、そこはさすがに、まあ一旦そこの時点ではデイジーはギャッツビーを一番だったっていう風に解釈したいなみたいな気持ちがあるね。かもしれないし、まあ単なるマリッジブルーかもしれないけど、
デイジーがギャッツビーに手紙を書いたっけ
だった気がする。74年にそういう話があった。違うか、あれか、書いたわけじゃなくてあれか、ギャッツビーからデイジーへの手紙を握りしめて、
そうそうそうそうそうそう、読んで泣き出して、
うん、
なんかジョーダンベイカージョーダンに水風呂の中に沈められたっていう話でしょ。そう、でもなんか意外、いや、もう一回小説をさ読んでみたんだけど、意外とやっぱケロッとしてるんだよね、うん、そのなんか、その後、うん、
そうだよね。
結婚して、だから全然忘れてただろうっていう感じ。
まあそういうなんだろうね。
普通に再会するまで。で、だから2013年が、そう、最初小説見て、読んで、間開けて2013年見て、2013年は割とこう、デイジーの側の気持ちも結構強く、描写されてたから、うん、まあ、ように感じてたけど、まあ、ちょっと改めて冷静になってもう一回小説読んでみると、74年見て小説読んでみると結構薄いなっていう感じですね。
まあそうだね、だから薄いって弱いわけじゃなくて、強いんだけど、いろんな人に強いし、
うん、
攻めすぐ冷めるしみたいな、うん、ここなんだろうね。
そうだよね。でもちろんその軍人だった頃のあの、うん、ね、1ヶ月の愛は本当だったでしょうよ。
うん、そうだね。
そうだね。でもなんかもう一回こう読んで、ちょっとギャッツビーのギャッツビーに対する親近感が湧きました。
ギャッツビー派の人ね。
そうそうそうそう。
いやー、まあね、まあ難しいな。なんかさ、一途であってほしいみたいなさ、気持ちがあるんだけどさ、
うん、
いや、何を言いたいかっていうと、例えば、いや、好きなシーンで、あのヤッツビーがシャツを、カラフルなシャツを
ヤッツビーの
上で投げまくって、
うんうんうん、
それを見て、うん、デイジーが泣くっていうシーンがあるわけじゃないですか、
うん
うん、あれすごいいいシーンだなと思うんだけど、
うん、
あれなんで泣いたかで言うと、だからその埋められない 空白みたいなさ、
うんうん、
を実感してしまって泣くっていう風に個人的には解釈してるんだけど、うんうん、だけどさ、それがこう美しいシーンであるためにはさ、なんか勝手な前提としてデイジーは一途にギャッツビーのことを好きであるがゆえみたいなものがあるわけじゃん。
うん、確かに。
だけど多分まあ今の話で言うとそこは違くて、一途ではなくて、
うん
うん、そのめっちゃ好きだったわけだけど一途ではないみたいな、
うん、
冷めやすいものであるみたいなのがあると、それを踏まえてそのシーンを見るとなんかそんなにいいシーンじゃなくなるなみたいな気持ちがあるよね、
うんうん、ね、え、なんで泣いたんだろうみたいになっちゃう。
なるけど、でもそれがまあなんかそういう意味で言うとそれがデイジーだからさみたいな、そのそれがいいシーンになってしまうぐらい、まあ、
一時期ね、はいはいはいはい、
そのいろんな人をちゃんと好きになるのがデイジ
ー
であるみたいなことなのかもなみたいな話もある。
確かに。でもなんかあのシーンは確かにすごい好きで、2013年のあの、
うん、
高低差があったじゃん。
それね。
服を投げる時の高低差。あのクライマックスっていうか、あそこ結構すごい見せ場だと思って、うん、で結構ワクワクしながら74年見たんだけど、なんかあの高低差がないからさ。
ワンルームみたいな。
そう、ワンルームで。棚から洋服引っ張り出してきて、すぐ横のベッドに座るデイジーに投げるみたいな、なんか
いきなり泣くみたいなね。
パサパサパサってふわふわふわって
ね、
やりながらこう洋服が落ちていったシーンがすごい美しいなって思ってた。
本当だよ。
そうそう、
しかも泣くのもさ、なんかさ、なんで泣いたみたいになるよね、
うん、ね、あのなんか全然間がなく泣いたよね。
そうそうそうそう、
13年はもうちょっと含みを持たせてたはず。
そう、笑ってるっていう、喜んでるのかなみたいな感じが気づいたら泣いてるけど、泣いてる理由も何とも言えないから、
うん、
もちろんデイジーは、うん、だから綺麗、こんなに綺麗なものをシャツを見たことないんだよっていうわけじゃん、
うん、
そこがね、なんかね、もったいない。
そうだよね、ちょっとね、ボタボタ服が落ちて、
なんか
すぐ泣いてたみたいな、なんか
臭みでもすんの。
いや、そうだよね、あそこちょっとな。
そうだわ。いや、それで言うと似たような話で言うと、そのニックの部屋でギャッツビーが待ち伏せしててデイジーが来るみたいなシーンも、うん、あれもめっちゃカットされてて、うん、結局ギャッツビーがめっちゃ緊張して話せなくて、
うんうん、
でニックがうまく場を取り持とうとするけどギャッツビーがついてきて、で、
ね、
レイジーを一人取り残していて、一人取り残せなんてってニックを言うけど、そんなこと言うなって、そんなの当たり前だろうみたいな、ギャッツビー、矛盾したギャッツビーになるみたいな、ね、シーンがあるわけじゃないですか。あそこもすっぽり抜け出て、なんか、
ね、
気づいたら仲良くなってるみたいな、
うん、
困るよね、見ててね。なんか指輪渡すシーンってさ、原作にあったっけ？74人にあった
っけ？いや、なかった。
ないよね、
なかったと思います。
原作にないよね。だからやっぱりダブルロマンスに寄せてる嫌いがあるよね、うん、
まあ、あと映画の比較じゃないんだけどさ、
うん、
小説は結構あれなんでね、ジョーダンとニックの関係は結構深まっていってたんだね。
そうか。
うん。
そうか。で
もこれは2013年も74年もあんまりフォーカスは当たってなかったんだけど、
う
ん。
そうだね。そう、ね。
そこのこう関係性の深さも結構な強さだって描かれてたなっていうのを。
そうだっけ。
読んで。まあ、それも別になんか長々と話をするっていうよりは、うん、エピソードの合間に、
うん、
なんかちょっとこう肩を寄せてきた、うん、みたいな、
ね、車のシーンかな、多分。
そうそうそうそう
そうだよね。あ、そうなんだよ。だから結構なんだろう、示唆的に書かれてるよね。なんていうか、直接的じゃなくて間接的にそういうのがあるっていうふうに書かれてて、うん、なんかちゃんと読まないとというか、流しちゃうとあんまり見えないんだけど、
そうね。まあでも、ジョーダンも言ってるしね、なんか、
うん、
割と、なんか、あんたのこと好きだったんだけどね、みたいな。話をしてて、ね、まあちょっと、2013年のエリザベス・デビッキー、美しい勢としては そこにフォーカスを当てた映画が欲しかったなって思った。
まあでも2013年で言うと俺はデイジーハーですけどね。かわいい。
あれ名前なんだっけ、キャリーマリガン。キャリー
マリガンさん。いやそう、最後のセリフも確かすっぽり抜けてて、
あれそうだっけ、
最後の、一部はあるんだけど、
確かに、
あの、だからこそ我々は前へ前へと進み続けるのだ、うんうんうん、流れに向かうボートのようにっていうのが、絶え間なく過去へと押し戻されながらもっていうのが、一番いいなって思うんだけど、
うん、
ここも、まあ、半分、もう一分はあったと思うんだけど、うん、じゃないよね。そう。
うん。
そうね。そうだよね。そういうのをちょっとね、残してほしかったね。
13年の時はあった。
あったと思う。
そっかそっか。
そうね。あと展開が早いよね、13年の方がね。やっぱりシーンとシーンのつなぎ目がさ、結構、なんか、今の映画を見る中でも結構、特徴的なぐらいうまくというか映像的にうまくつないでいく感じがあるじゃん。こう光のところに例えばアップしてって、うん、そのまま次のシーンにバーっていくみたいなのがさ、結構いいテンポで進んでいって、やっぱりまあ長めの小説を映画にするとどうしても落とさないといけないところあるから、テンポが大事になってくるんだろうけど、まあ、そこのテンポがいいなと思って改めて、やっぱり、ね、落とさないシーン、落とすべきじゃないシーンがやっぱり結構あるから、
いや確かに確かに
大事だよね。
うん、いやそうだね、やっぱ74年を見てやっぱり2013年が好きだなという気持ちになる。
なるね。
うん、
まあ違いで言うと、あと思ったのが子供が結構、
はいはいはいはい、
74年の方が出てくるよね。
うん、
まあ小説の方もあんまり出てこないくて、
ほぼ出てこないでしょ。あの、ね、ブキャナン邸で
最初と最後、
まあ、
あれか、
最後あたりかな、
ニューヨークに行くシーンで、ね、
そう
とか、まああれか、殺されそう、夫が殺されそうになるみたいなシーンで、殺されそうになるっていうか、修理屋の夫が来るシーンでもう子供が出てくるし、なんだろうね、子供が出てくるとさ母親になっちゃうからさ、
うん、
うん、あんまり雰囲気がちょっとずれるっちゃずれるかもしれないよね。
確かに
母親父親感があんまり出ちゃうと、あんまり雰囲気がちょっと違うよね、それとやつみのと思いながらも、そのなんだっけ、ギャッツビーが子供と対峙するシーンはの表情は結構ね良かったなと思った。
確かに確かに、ね、なんかあの
アクションだしね。
確かに。
まあだから半分の遺伝子はホームランだなみたいな顔をしてたよね。
うん。うん、そうだね。ちょっと認めたくないけど、みたいな。
うん、あそこシーン結構好きだわ。
うん、そう、わかる。全然関係ないけどさ、当時って1920年じゃ、22年？
はい。
ディナーってもっと明るい時間帯に行われてたのかな？
なんで？
なんかさ、74年はさ、あのディナーの時に、
うん、
ずっと明るいじゃん、あれ。
ああ、確かに。あれ、なんでだろうね。なんか今パッと思い浮かんだで言うと、 ところで言うと映像技術的に暗いところでまあ
見られない、ね、それもちょっと思ったそうだから、なんかその後のあのニックとデイジーのまあひそひそ話というか、
うん、
デイジーがこう身の内をの話をこう打ち明けるシーンも、小説でも2013年でも多分夜のそのディナーの後続いて夜に行われるんだけど、それが9074だと、なんかあのジョーダンのジョーダンのゴルフ会場で、
ああ
ビルマにこう行われる会話に転換されてるっていう。
ああ、確かにそうか。
だからジョーダンのあのなんかあれゴルフのシーンも必要だったのかなみたいな、
ね、うん、ゴルフめっちゃ下手な感じだったし、ね、ジョーダン、
うん、すげえズルするやつじゃんってなった。まあ確かにね、小説上でもズルするやつなんだけど。
あ、そうなんだっけ、この設定。
そう、それは あった、めっちゃズルするやつっていうのがたくさん出てくるわけじゃないけど、
うん、
まあ、そういう噂が立っていたみたいなのが多分ニックの、そうそうそうそうそう、
新聞かなんかに出てるやつ。
そうそうそうそう。
まあなんかトータルでいうところ結構なんか気楽だなみたいな気持ちもちょっと思ったわ。なんか途上今でいうところの東南アジアみたいなさ、なんかそこら辺に、
はいはい、
道端で犬売ってるじいちゃんから犬飼って、
うん、
そのまま連れていくみたいな、そういうさ、うん、気楽さみたいなのがさ、
うん、
あんま深いこと考えずにパーティーするみたいな感じとかも含めて、時代柄なのか分かんないけど、なんかそういう気楽さはいいなってちょっとね見てて思いました。
まあ確かにね、なんかしかも証券マンなのにさ、あんな
ね、
郊外に家構えてさ、
ね、
芝生でこう本読んだりしていいなと思ったわ、ちょっ
と、ね、あんまりこうスマホみたいなものに惑わされずに本を、
まあ確かにね、スマホはないからね、
いいよね、
まあ、あれってそうだな、スマホあったらだいぶちょっと違う、ね、
まあドローンもないけど、
まあ、あとは当然だけど、やっぱ舞台セットとか綺麗でしたね、2013。
確かにね。
最初のさ、武家南邸のこう、扉開いて、
ね、
カーテンがバーって、白いカーテンがバーってなって、ね、で、こっちの背をさ、ソファーを背にしてんじゃんって、うん、原作でもそうだと思うけど、うん、そっからこう、2人が出て
く
る。70年は多分、逆だよね、あれ。ソファーはもう正面にあって2人がもう見えてる状態で始まるみたいなって、うん、
そうだっけ、あ、多分70年はそうだよ、
うん、うん、そうそうそうそう、なんかあんまりなんていうかね、
幻想的な雰囲気、
そう、幻想的な感じではなかったかな。まあそもそもなんだろうね、その当時の受けていた映画の
次はいつ誰が作るんですかね。
ねえ、
まあ割とオンタイムで見れていいよね、そういう意味で言うと。13年をこれの40年ぶりとかなわけでしょう。
まあ確かにね、下手すると見れなかった可能性もあるからね、1個だけしか。
そうだね、
下手するとっていうのは我々がもう少し前の時代に生きていてっていう話ね。
そうだね、
うん、
まあよかった。
確かに、もう一回、
ね、
新しい作るんですかね、誰か。
監督に、新しい監督、新しい俳優に作ってほしいですね。
いや、ぜひ作ってほしいね。まあ、ディカプリオの後任っていうのはちょっと重りな気がするけど。
間違いないわ。
あ、これ重りだな。なんか相当さ、高気圧だよね、皆様。
うん。ディカプリオしかいねえもんな、今考えたら。ラピ
いや、そうよ。いや、ほんとそうだよね。
うん。マリ役以上の何者でもない。
いやー、マジで、あの、ドヤ顔。
まあ。あと、怒った顔も怖いしな。
うん。
トムをがっつり。あの喧嘩のシーンも結構適当だったし、あの70年。
適当だったね。
ね、なんか逃げてく
る。あ、そうそう。
みたいな。そうね、だから、いいね。あの、がっつり怖い顔になる。鬼の形相になった後に、うん、こう、身なりを正す感じが、うん、やっぱり、ディカプリオ、いいなってあるね。
あとさ、あの最初のさ初対面のシーンもさ、うん、あどうもディカ、あどうもギ
ャッツみたいな
感じだったよね。普通に
どうもみたいな。
なんかそうそうそうそう、全然覇気なかったし。
確かに、確かにね、覇気、雰囲気、オーラがなかったね。
うん。
いや、じゃあ2013年をおすすめ、皆さんぜひ見てください。
はい、ちょっともう一回見たいと思います。
見ましょう。
これはあれなんですかね、さっき収録前に話して気づいたんですけど、2000年にも我なるギャツビー、はい、テレビ映画版があ
った
あるということを発見しましてこちらはどうなんですかね、
ちょっと見てみよう。
うん、どこで見れるかちょっと不明なんですけど見てみて、また、はい、はい、感想をこちらで配信したいと思います。
思います。
はい、ありがとうございます。
OK。